若い父親が文字通り沈みそうになりました。この父親は2人の子供たちを連れて自分の義理の父親と一緒に湖へ散歩に行きました。松の木の生い茂る山々に囲まれ、空には雲が薄くかかり、美しさと静けさを感じます。子供たちが暑がり疲れてきたので、2人の男性は子供たちを背負い、湖の短い距離を泳いで渡ることにしました。簡単に思えたのですが、突然若い父親は下に引っ張られるのを感じました。すべてが重くなっていきます。水の力が自分を湖の底に引きずり込もうとしています。慌てました。浮いているためにどうしたらよいのでしょうか。背中に大事な娘を背負っていたのです。叫んでも声は届きません。義理の父は遥か遠くにいて、必死で助けを求めても聞こえません。誰にも頼れず、何の助けもないことを悟りました。この心細い気持ちが想像できるでしょうか。手を伸ばしても掴むものはなく、自分の命も我が子の命も絶望的な状況です。程度の差はあれ、不幸なことに誰もがこのような気持ちを経験します。生き延びて愛する人を救うために必死に助けを求めることがあります。気を取り乱しそうになる中で、この父親は自分の靴が水で重くなっていることに気づきました。そこで何とか浮かび続けようとしながら靴を脱ぐことにしました。でも靴はまるで張り付いているかのように離れません。靴ひもは水で膨れ上がり、足を締め付けています。絶望し、これで最後かと思ったその時、どうにか靴を引き離すことができました。靴は外れ、湖の底へと沈んでいきました。自分を引きずり込もうとしている重さから解放されると、この父親はすぐ水面に出ました。前に向かって泳げるようになり、湖の向こう岸に娘と無事にたどり着きました。誰でも溺れそうな気持ちになることがあるかもしれません。人生が重くのしかかってくることがあります。この世界は騒がしく忙しいところです。注意していないと、この世の事柄が御霊に関わる事柄にとって変わってしまいます。この父親を手本にして、世の重荷をいくらか捨てて、子供たちの顔を水面に出し、自分の不安を鎮めるためにはどうしたらよいでしょうか。どうすればパウロが勧告したように一切の重荷を捨てることができるでしょうか。子供たちが親や親の信仰にすがることができなくなる日、自分で泳がなければならない日に備えて、子供たちをどう訓練すればよいでしょうか。この力の神聖な源を理解すれば、答えはおのずとわかります。この源は見過ごされることが多いのですが、日々活用すれば道を照らし、大切な子供たちを導いてくれます。この源とは聖霊の導きという賜物です。子供たちは8歳でバプテスマを受けます。神との契約について学び、それを交わします。愛する人たちに囲まれて水に沈められ、大きな喜びとともに水から上がります。次に彼らは聖霊の素晴らしい賜物を受けます。その祝福を受けるにふさわしい生活をする限り、常に彼らを導いてくれる賜物です。デビッド・エベドナ長老はこう言っています。この儀式が簡素なために、私たちはその大切さを見逃してしまうかもしれません。聖霊を受けなさいという言葉は、受け身でいるよう言い渡すものではなく、真剣の命令、すなわち作用されるものになるのではなく、作用するものとなるように促す権威ある勧告なのです。子供たちには良いことをしたい、良い子になりたいという自然な欲求があります。私たちは彼らの純朴さ、純粋さを感じます。また子供には静かな細い声を聞き分ける偉大な感性があります。第3ニーファイ第26章で、子供には霊的な感受性があることを救い主は示しておられます。 イエスは彼らの舌を緩められた。そこで子供たちは大いなる驚くべきことを、実にイエスが民に明らかにされたことよりも大いなることを自分たちの父親に語った。群衆は子供たちが語るのを、まことに血のみごでさえも口を開いて驚くべきことを語るのを見聞きした。私たちは親として子供の霊的な感受性をどのように伸ばせばよいでしょうか。親元を離れて自分だけで人生の深い水の中を歩むとき、この世の影響力を振り払い御霊に頼るよう教えるにはどうしたらよいでしょう。いくつかアイデアを紹介します。第一に、子供たちが御霊の声を聞いたり御霊を感じたりしているときにそれに気づかせてあげてください。旧約聖書の時代、エリがサムエルに行ったことを見てみましょう。少年サムエルがある声を二度聞き、その度にエリのもとに駆けつけ、はい、ここにおりますと言いました。エリは、私は呼ばないと答えました。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉がまだ彼に表されなかったのです。三度目にサムエルが来たとき、主がサムエルを呼ばれていることを悟ったエリは、しもべは聞きます、主をお話しくださいというよう告げました。サムエルは主の声を感じ、聞き分け、聞き従うようになりました。しかしこの少年はその声を認識できるようエリが助けてくれるまでそれを理解できませんでした。そして教えられたおかげでサムエルは静かな細い声によく耳を傾けることができるようになりました。第二に、静かな細い声を感じられるよう家庭を整え、子どもたちを訓練してください。外国語の教師の多くは、子どもが外国語を覚える最も良い方法はその言語にどっぷりと浸かる集中訓練方式だと言います。この方式では、その外国語を話す人に囲まれた状況の中で話してみるよう求められます。そして言葉を流暢に話し、外国語で考えることを覚えていきます。霊的教育の集中訓練の場として最高の場所は家庭です。家庭では霊的な原則を日常生活の基本とすることができるからです。努めて主の言葉をあなたの子らに教え、あなたが家に座しているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これについて語らなければならない。家庭を御霊で満たすなら、御霊の影響力に対して子どもたちの心をいつも開いた状態にすることができます。第三に、御霊が語りかけるとはどういうことか理解できるよう子どもを助けることができます。ジョセフ・スミスはこう教えています。イエスは幼い子どものもとに来ると、幼い子どもの言葉と能力に合わせられる。ある母親は、子どもの学び方は様々で、目から、あるいは耳から学ぶ子どももいれば、触れたり体を動かしたりして学ぶ子どももいることを発見しました。子どもをよく観察すればするほど、聖霊は子ども一人一人にとって最適な方法で教えられることが分かってきたのです。別の母親は、御霊を認識できるよう自分の子どもを助けた経験についてこう書いています。子どもたちは何度も浮かんでくる考えや、泣いた後に感じる慰めの気持ち、ちょうどいい時に何かを思い出した経験が全て聖霊のおかげだということを理解していないことがあります。私は子どもにどんな気持ちがするかによく集中し、その気持ちに従って行動するよう教えています。御霊を感じ認識すると、生活の中で子どもたちの霊的な感受性は研ぎ澄まされますし、聖霊のささやきだと分かってくると、それが次第にはっきり聞こえるようになります。リチャード・G・スコット長老が言った言葉のようになるのです。御霊に導かれる経験をし、良い成果を得ると、見たり聞いたりできる事柄よりも心に浮かぶ考えへの確信が増していきます。子どもたちが人生の水の中に入っていくのを見て恐れる必要はありません。世の重荷を取り除くよう彼らを教えてきたからです。御霊の導きという賜物を求めて生活することを教えてきました。この賜物はこれからも彼らの背負う荷を軽くし、彼らがこの賜物を求めて生活し、その促しに従うなら天の家に帰れるよう導いてくれます。イエス・キリストの御名により、アーメン。